瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は現場リポートです。私、高橋ひろ子が瀬戸市新世紀工芸館からお伝えします。ここでは陶芸とガラス工芸の時代を担う人材育成を目的として、陶芸コースとガラス工芸コースの研修生を2年間受け入れ、各工房での自由な制作活動を支援しています。現在、陶芸コースには今年度で研修を終える15期生が2人、16期生お2人、そしてガラス工芸コースはこちらも今年度で研修を終了する15期生2人、計6人の研修生がいます。そこで今日は、まもなく1年を終了される陶芸コース第16期生の方にお話を伺っていきます。今日お話を伺いますのは、イ・ウンヒさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イさんは韓国からこの瀬戸で今ね、陶芸を学ばれてるということなんですけども、はい、この陶芸を始めるきっかけっていうのはどういうところからだったんですか？
日本に来て、その時妊娠してたんですが、なんか手を、妊産婦がなんか手を使って何かを作ったら、なんかお腹の赤ちゃんにいいよと友達に言われて、陶芸教室で学びました。そしてなんかすごく面白くて、もっと専門的な家庭で学びたいと思って、出産してから2年後、なんか瀬戸市にある瀬戸漁業高校に入って。
漁業高校、
そうです。
専攻科、
はいはい、
本格的ですね。
そうです。
じゃ、趣味が高じて本格的にやってみよう、
そうですね、
ということなんですね、はいはい、すごいですね。そして今あの作品たくさん作っていまして、みんなこの、ね、あの工房にはそれぞれご自分のスペースがあるんですけども、はい、今、イーさんの、作品棚の前にいるんですが、たくさんあります。こちらはろくろでの作品、それから煮込みとかいっぱいありますね。
はい、はい、そうです。いろんな方法で今作ってます。
で、これをろくろ、陶器、
そうですよね。なんか煮込んでいるものは磁器で、うん、その以外の作品は陶器です、
うん、あ、ということは陶器もやってるし磁器もやってるし、
はい、そうです、
いろいろやってるんですね。
はい、
だって、目の前にありますこちらは、うん、この
磁器です。
磁器の、
はい、煮込みの方法 で、
これはちょっと深掘りのこう器になっています。
そうです。
で、右側にありますお皿です。
はい、はい、
これは
あれはタタラの方で、なんか石膏型があって、うん、あの土をなんか叩いて作りました。
タタラ作りです、はい。そしてその下にあります、これは急須ですかね。
そうですね、うん、なんかあれはろくろで引いて作りました、うん、その隣の作品もそうです。
これもろくろで、
はい、
だからいっぱいいろんな技法を今学んでるっていうこと。
そうですね、いろんな、なんか私は何を作りたいのかはまだ頭の中ではっきりしてないので、私が作りたいとなんか思ってるのを全部なんかいろんな方法で今作っている段階です、
ね、今本当にこう技術を吸収している最中
そうです、
そんな感じですかね、はい。ここの新世紀工芸館って研修生の皆さんがこう自由にいろんな作品を作れるところって聞いてるんですけども、
はい、はい、そうです。
どうですか？
私は実は子供もいるので、うん、瀬戸漁業高校を卒業したら、なんか家で趣味でやるつもりだったんですが、新世紀工芸館だったらなんか設備もすごく良くって、なんか自分が作りたいものを自由に作るのができるので、ここまで入りました。
1年間やってみてどうですか？
はい、なんか出品するなんか機会もいっぱいあるし、なんか去年も9月にあったなんか瀬戸物祭り もう私も出しましたけど、いろんな機会があって、そしてなんか分からないことがあるんじゃないですか、うん、今学んでいるのでだから分からないことがあったらなんか聞く人がここにはいっぱいいて、なんかスタッフさんになんかこの先生をなんか今もなんかトリエンナーレがあって、うん、瀬戸市のトリエンナーレに向かって松永先生を呼んでくれて、あの先生にいろんなアドバイスをもらってます。
瀬戸のトリエンナーレ3年に1回行われる今年ありますよね、
はい、
それで出品をするために先生からこうアドバイスを。
そうです、はい、先生も今1月から私たちと一緒にあそこの机の上で作品を作ってます、はい、
先生の机もあるんですね、
はい、準備しました。
そこでじゃあ分かんないことを教えてくださいっていうと。
そうですよね、私たちがまずなんかイメージしているの作品をスケッチして先生に見せて相談しながら、どんな方法をでなんか作るのかもなんか相談してるし、はい、だから今みんな始めました。
でイーさんはどんな作品を作ろうと思ってるんですか。
はい、あ、私はなんか大きいなんか壺みたいのオブジェに釉薬、私が研究している釉薬を、いろんななんか色の釉薬があって、あれをかけてみて、なんか土となんか釉薬とどう感じになるかなと、うん、なんかいろんな実験をして、はい、そんななんか壺の色がついてる壺を作るつもりです、
うん、それを先生にもどういうふうにしたらいいですかってアドバイスをしてもらって。
そうです、今は私はなんかいろんな土を掘りましたけど、そんななんか掘った土のなんか実験から今始めまして。
あ、そうか、はい、トリエンナーレは自分で土を掘ってきて、はい、そこから始めるっていうところですもんね。
そうです。
じゃあその土を掘ってきて、この今板の上にさまざまな土のサンプルが置いてあります、はいはい、じゃあこれを今こう実験中っていう。
そうですよね、はい、
順調ですか。
初めてばっかりなので、うんうん、順調かわからないけど熱心にやってます。
でもそういうふうに先生にこう実際にアドバイスをもらえるっていうのはいいですね。
すごいです、はい、あれがすごくいいと思います。
じゃあここ新世紀工芸館勉強しやすいところですかね。
そうですよね、なんか、うん、本当になんか瀬戸物祭りもそうだし、いろんななんか出品する機会がありましたので、私一人でもし家でやったらなんかいろんななんか、うん、あれがないんじゃないですか。でもここではいろんな人が一緒にやってるので、
はい、そっか、
私にもそう、
うん、みんなと話をしてもいいし、先生のアドバイス、はい、一人だと行き詰まっちゃうこと多いですもんね。
はい、そうですね、
あ、だからこうたくさんの方がいてこうみんな喋ったりすることもあるんですね。
はい、そうです、もちろん。
いいですね、なんか今本当にこう自分の可能性を試すために一生懸命勉強してるっていう感じがしますけども、
はい、
もう将来は今後はこうどういうふうにしていきたいですか。
最初は陶芸を始めて理由はなんか私が家で作れる使える初期をなんか自分が作りたいの気持ちがあって入りましたけど、なんか今はなんかインテリア商品にもちょっと興味があって、初期とインテなんか私の場合は芸術はよく分からなくて、実用性がある初期とかなんかインテリアの商品を作りたいと思います。
実用性のある食器やインテリア、それもじゃあこれからこう商品として作っていこうということですね、
はい、
なんかいいですね、こう最初の思いとそしてやっていくことによってまた夢がどんどんこう広がっていくっていうのがね、
はい、
とても楽しそうですね
ありがとうございます。
ありがとうございました。これからまたもう1年あるんですもんね、
はい、
まだまだ可能性がどんどん広がっていくっていう感じですね。楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日お話を伺いましたのは新世紀工芸館研修生の伊雲飛さんでした。瀬戸町ラジオ現場リポート、今日は瀬戸市新世紀工芸館からお送りしました。